恵み深い天皇お父様、アビーさんもリディアさんも、今日ここに来られたすべての方々も、神様が一週間の旅路を守ってくださって、また導いてくださって、今日の日を迎えることができました。もしも体調が悪いのに、ここに来られた方がおられましたら、誠の癒し主であるイエス様が一人一人に触れてください。特に火曜日に手術をします中村姉妹、成功するようによろしくお願いします。またこの中で今人生の試練にあっている方がおられたら、イエス様が私たちの能力や私たちのアイデアを超えた、あなたご自身が共におられる素晴らしい救いの御業、また助けを体験させてくださるようにお強めください。天皇お父様、ここにおられる方々のご家族を祝し、また手の技を祝してください。ここにおられない全国各地に散っている方、病院にいる方、老人ホームにおられる方、一人一人にあなたが届いて、あなたのぬくもりの御手で触れてください。このいわき市を祝し、また福島県を祝し、被災地を慈しんでください。ネパールや口の選ぶ島で大変な思いをされている方々、世界中でさまざまな紛争や事件に巻き込まれている方とご家族に、神様が あなたの優しい御手を、あなたの力強い助けの手を述べてくださるようにお願いします。これから一週間の始まりの聖書のお言葉をご一緒に見ますので、よくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週まで聖書の箇所は、私たちの人生はスポーツ競技にちょうど例えられるとか、あるいは兵隊のようでもあるとか、農業の農夫のようでもあるという箇所のお話をしました。で、その続きの箇所が今日なんです。今日のテーマはモニターに映してあるように解放です。私たちはいろんなことに縛られていて、本当に解放されることは大切なテーマです。で、私先日本当に驚くような経験しました。一生忘れません。京都から来られた方々だったんですが、なんだか正志先生、副牧師に向かってについて私に、で先生の息子さんがね、で息子さんの牧師さんがねと言うから、いや私佐藤は佐藤で、東北は佐藤多いわけだけど別の佐藤ですよって言おうかと思ったけど、どうせ後で分かるからいいかなと思ったんです。後でっていうのは、ここに全部京都弁で読み聞かせ終わって、このモニターに映してですよ。これが驚いたんです。で副牧師の正志先生がいつぞやここでお話しした、私と主任の佐藤は同じ佐藤だけど関係ありませんと、家族ではありませんという、そういう話をした、親子ではないですって、でゲラゲラと笑った、その箇所をはっきり聞いてもらったんです、一番前で。ところが向こうに行ってもですね、それで息子さんがねとこう言うから、あれここにいたよねって、あの言葉理解したよねって、であんまり息子さん息子さんって言うから、何の冗談かなこれはと思って、息子じゃないんですって言ったんです。だってと同じ佐藤でって、だってさっきここで見たでしょって、本人がはっきり親子じゃないって言ったでしょって。そしたら驚いたんですよ。いやそう言った後、この会場がゲラゲラ笑ってるのを見て、あこれ冗談だなって、また冗談言って笑わせて、みんなあそこを深読みしてですよ、ああそれは冗談で言って誠の親子なんだなと思い込んだらしいんですね。だからそれは、いやそういう理解もあり得るんだと思って、これは一生忘れない経験になったんです。皆さんは先週一週間はどんな一週間であったでしょうか。さあ、じゃあ今日の聖書の箇所、今日は 3節だけですが、ちょっと解説がないと難しいから、ご一緒に2章の8節、有名なパウロという伝道者が書いた言葉、2000年前の言葉、味わいながらご一緒に読みましょう。はい、私の福音に言う通り、 ダビデの死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。今日は3つのポイントだけ話しますね。私たちを解放するのは、1つ目はここに書いてある福音です。皆さん、福音ってあんまり日常会話で出ませんが、これは漢字は読んで字のごとく悪いニュースじゃないですよ。悪いニュースばっかりです。このテレビのニュース、高校生が誰か殺したとか、今日第一番目のニュースでしたが、うわ外歩くの怖いとか、あっちでこんな事件が起こったとか、もう悪いニュースが流布してるんです。もうそれが私たちの心の壁紙になると、今日は暗いとなるんです。来週は最悪だとなるんです。だから聖書の良いニュースを聞かないといけない。この福音、福っていうのは良い、訪れですから、ですからグッドニュースです。良いニュースをたっぷり聞かないと、新しい一週間が本当にもったいない。ところで皆さん、今日の箇所変わってるでしょ。私の福音って、これはローマ書っていうところにも出てくるんですが、これを書いた人、さっき言いましたパウロっていうすごく有名な学者なんですよ。なんで私の福音って言った？皆さん、これはちょっと難しい話をすると、当時変な教えが広がったんです。これを異なる福音って聖書は言うんですが、なんだかキリスト教見ただけど聖書使ってるけど関係ないんじゃないあれって、よくあるんですよ。ある時はボロボロボロボロ泣かないとあなたは福音を受け取っていないよって、ボロボロ泣けなんて聖書に出てこないのに。だから団子みたいにいろんなものをくっつけると違う教えになっちゃうんですね。これ異なる福音っていうんです。だからパウロ先生は、この後パウロ先生亡くなったの、病気とか事故じゃなく処刑されたと言われている歴史的な事件で、キリスト教に迫害の時代だった。だから最後に強調した、私の福音って。これ分かりやすく言うと、皆さんで持病を持っている人はよく薬飲むんですよ。これを2錠、これ1服とかね、私は1日1回だとか、食後30分3回だとか、その人の薬なんです。私の薬、私のサプリメント。皆さん、キリスト教の教えを掴んだ、確信した、これすごく私にいい、私を救う、この私を救うこの聖書の教えのことを福音、ね、私の福音。そうは言っても解説してほしいので、パウロ先生はここで2つ解説したんですね。私の福音で、牧師さんである若いテモテ牧師さんに宛てた手紙の一節なんです。あなたに言った通りですが、もう一回解説すると、福音というのはダビデの子孫として生まれたキリスト様のことですよと、こう言うんです。皆さん、日本人はあんまり聖書に親しみがないんです。学校で教えられるわけじゃないし。ところがこの間テレビで、もう最近視聴率が高いんでしょうが、池上彰さんという人の解説はすごくわかりやすいと。で、世界の最もベストセラーである第1回目は聖書を取り上げて、へえ、牧師さんでない池上彰さん、どういうふうに解説するかなと思ったら、さすが、すっごいわかりやすいんです。で、よく勉強してる人は難しく言わないんです。分かってる人は分かりやすく言うんです。まずは旧約聖書から解説しました。あ、私ビデオ撮ったから教会に入れて、教会の勉強会で使ってもいいぐらいじゃないかなって。皆さん、まず天地創造から旧約聖書は始まるんです。そうしてアブラハムさんとか聞いたことあります。そして今日のダビデさんとか、ずっとキリストに至るまで長い旧約聖書はこういうふうな構造になってるんだよって、すっごいわかりやすい。で、その後旧約聖書が終わって新約聖書の時代に入ると、旧約聖書までっていう人はユダヤ教って言うんですよって。いや、その後新約聖書のイエス・キリストが出てくる人、ああこの人は救い主だっていう人はキリスト教って言って、キリスト教の人は大体世界の3人に1人、最高多いですよ、3分の1だから常識になってると。旧約聖書だけで言えば、イスラム教をかじった人も、それからユダヤ教の人も、みんなこれは当然のこととして信じて勉強してるので、世界の半分以上の人は旧約聖書の知識があると思った方がいいですよって。まあ、日本はなかなか接する機会がないからしょうがないんですけども、そうじゃないと外国に行ってニュースがわからないんですよとこう来たんです。良きサマリア人のようにって解説して、え、なんだ良きサマリア人、聞いてる人は当然知ってるものとして何の解説もしませんからね。自分の用事を横に置いて困ってる人を本当に助ける人の物語と か、ね、だから聖書のことは当たり前で知ってるのは常識として海外では文化や 言葉やニュースが流れていますからね、すごく分かりやすい解説だったんです。でここでもね、パウロ先生はダビデの子孫、ダビデ王様の子孫として本物の王様が来ますよってずっと一方通行の矢印のように、この矢印に従っていったらキリストにたどり着いたって。ですからそれは新約聖書、死者の中からよみがえったイエス・キリストのことですよと。皆さん、池上彰さんもこれはちゃんと解説してくれてました。日本人の多くの人は名字と名前みたいに勘違いしてますからねって、それ違いますよって。イエスというのは当時たくさんイエスイエスという人がいっぱいいた、ポピュラーな名前です。本当です。キリストというのは名前じゃないですからね。これは救い主ですという、まあテレビでは言っていませんでしたが、これは信仰の告白のことです。イエスはキリストと言ったらもう立派な信仰告白です。あのイエスが私の救い主ですという、もう単純明快な告白なんです。これはちゃんと解説をしてくださっていました。じゃあこれは頭の勉強の世界じゃないんです、聖書というのは。でパウロ先生はなんでこれが私の福音になった、なんでイエスがキリストになった、なんで旧約から新約につながったユダヤ人だったかというと、ここがミソです。皆さん、一つ有名な言葉を紹介すると、この時のことを言った言葉が日本人がよく使う目から鱗という言葉なんです。このパウロ先生は旧約聖書の学者だったんですよ。すんごいエリートだったんです。だから死んだ人が蘇るとか嘘っぱちだし、そんなことは信じないどころか、そんな邪教は叩き潰してやるって言って、国境を越えて北まで行って、シリアっていう今世界で混乱しているところに行った、その人はダマスカスなんです。で、女性も子供もみんな情け容赦なく投獄していた人なんですよ。この人は権力もあったんです。ところが不思議なことが聖書に書いてある、サウロサウロって聞こえたんです。本当に聞こえたんです。どなたって言ったら、天の声ね、私はイエスだって言ったんです。これにはこの学者も驚いて、イエスは死んだよ十字架でって、十字架で死ぬのはこれ死罪だから悪人だよって、いや私は生きていると、あなたの人生それで本間もの人生かって、方言では言わなかったでしょうが、それでいいのかって。女性を投獄し、また子供も情け容赦なく憎しみに憎しみを駆り立てて、もう憎しみのための人生かって、命はそんなことのためかって。ほんでパウロ先生は深く自分の心を自問自答したんです。もう3日間ですよ、どこにも行かない。で目が見えなくなったんです。あんまり眩しいものを見ると、太陽なんかバッと見ると直後黒っぽくなって文字が見えなくなったりするものですが、太陽が強いとサングラスかけてもなんか文字が見えない時もありますけれども、パウロは3日間目が見えなくなって、本当に俺の人生、私の命、これからの未来について深く考えたんです。でそこで使われた言葉が、目から鱗みたいなものが、魚の鱗みたいなもの、鱗じゃないんです、鱗みたいなものが落ちて、そうだ、イエスは生きている、死人が蘇ったのだ、だから人生は死んだら終わりじゃない、人生は希望がある、旧約聖書はこの人が救い主だってことをずっと新約聖書のキリストを指さしていたのだって。確か池上彰さんの中でも解説していたと思います。だから皆さん、旧約聖書と新約聖書の間が紀元前と紀元後って、世界中の歴史の数え方こうなってるんですよって。 BC は何ですか？ Before はキリストの頭文字の C、 Before と C でキリスト、以前が紀元前、これ世界の共通の数え方、平成昭和は日本だけで、紀元後というのはラテン語で、キリストが来られてから主の年、あのドミネという、今年は2015年目になりましたね。これキリスト様を真っ二つ、歴史を割いた前か後か、あ、これ世界の常識としてテレビを見てでも本を読んでても、あ、知っててよかったなって、知らないで紀元前、知らないでええって使っていたかなって。ところでこれ世界の歴史の事件だけじゃなくて、これを書いたパウロの人生に多大な影響を与えた、あの前かあの後か。さっきお祈りしました、あの中村さんという人が火曜日手術で、中村さんが心配してたのは自分の足のことを心配すればいいのに、一緒に住んでいる小さな犬のことを心配したんです。もう犬大丈夫かな、手術の間預けてて、私大丈夫って言ったんです。私の犬が生きてた頃預けた優しい犬を預かってくれる人を紹介したんです。もうあそこに行けば大丈夫、まるで犬の修学旅行みたいにホイホイうちの犬行ったよって。だけど
迎えに行くときはこうですよ。私の亡くなっているパピーって言うと、パピーって言うと尻尾ビュンビュン振って、ね、あれはあの修学旅行で一緒だったお前の主人じゃないと、俺様の主人だというように、もう一目散に私の方に駆け寄ってきたんですよ皆さん、ね、サウロも名前を呼ばれたんです。サウロ、サウロって、どんなに嬉しかったでしょう。え、覚えられてるの、私知られてるのって。この間はさっき写真に写りましたけど、お元気ですかいって、残念ながら資格があるんです。これ70歳以上じゃないと出れないんです。ある人が79歳ですが出ていいですかって、ダメですって、いや きついですね、きついけど70歳以上じゃないと出れない、食事作れるちょっと限界もあるので、でこの間は限界ギリギリぐらいの食事だって、初めて教会に来てくれた人もいて、よかったな、皆さん写真で見るよりはるかに美味しかったですからねって、そのなんか嫉妬されそうな感じで、私70になってないけどお話しさせてもらう加減で食べさせてもらったんですけども、本当に美味しかったんです。ところでそこで、ね、あの牧師さんを引退されて今日も来ておられる栗原先生が、どうしてキリスト教に触れたんですかって、私知らなかったんですよ。まあ、何歳の頃かはちょっと覚えてないですが、昔クリーニング屋さんをしておられたって知らなかった。そしてアイロンかけて、なんかアイロンかけは上手だって奥様がおっしゃっていたんですけども、後でお聞きしましたら、そうして当時はアメリカ人の兵隊さんがいっぱいいたんでしょうね。ここであるアメリカ人のところに届けたら、いや本当にアイロンが上手だって言ったか、クリーニングが上手ですねって言われて、その後です。私もびっくりした、そんなこと言うかって。だけどクリーニングで外側はきれいになるけど、あなたの心の中はきれいですかって、まあ、そういうようなことを言われた。いや変わったこと言うなって、栗原先生失礼なこと言われたと思ったそうですが、私もいきなり初対面の人に言われたらびっくりすると思います。だけどそのアメリカ人の軍人は普通じゃなかったって、やっぱ分かるんです。人ってだいたい10分ぐらい話したら自分の人生をどう考えてるか、どういうふうに真面目に生きてきたか、どのように成長したいと思ってたか、その人の振る舞いや言葉の中ににじみ出ると言われるんですよ。でそのアメリカ人の兵隊さんたちは、あのご夫妻は何か雰囲気がどっか違うと思った。それでそれがきっかけで聖書に触れ、そして信仰を持って、それから栗原先生は牧師さんになると決断して新しい歩みを始めましたって、ああいい話を聞いたなって思ったんです。私この間飛行機で、あのパールバックという宣教師を中国でしていた人の第一という有名な本を読んでいたら、まあ、その主人公は中国の貧しい農夫だった。一生懸命仕事したこともあるけど奴隷だった、奥さんになった、あんまり美人じゃない奥さんですよ。奥さんが本当に辛抱して苦労してだんだんだんだん土地を得て、それなりの大地主になっていったら気持ちに隙ができたんです。別の女性を家の中に連れ込んで、まあ、奥さんは傷つきますよ。こんなに家のために尽くしてきたのに、旦那が別の若い女性に挙句に自分の宝物である宝石まで相手にやってしまったりして、その在籍感から、まあ、それは小説ですが腕論って言いましたか、あの主人公の人は奥さんが病になって、もう死期が迫っているとなった時、まあ、自分の心が本当に責められて、だけどこういうふうに紛らわすんです。みんなやってんだこんなことって、金持ちになったらそんなのは男の解消みたいなもんだって、もっとひどいことやってるやつもいると言って、自分で自分を責める気持ちをなんとか紛らわそうとして、もっとひどいことやってるやつがいると、自分で儲けた金だ、何使ったって構わないだろうって、これぐらいのことは普通よりもまだいいぐらいだとか言うんですが、これまで家に尽くした奥さんがどんどんどんどん弱っていくにつれ、自分の心はチクチクチクチク責められるんです。ああ私はそれを読みながら、これが罪だなって思った。別に誰から責められなくてもいいんです。自分で知ってるんです。自分がどれほど情けないか、自分がどれほど許されざることをしてるか、そのことに神様が光を当てるんです。サウロ、サウロ、あなたは女性子供ひどいことしてきて、本当にそれが道かって、そんなための命か人生かって、これからもそれ続けるのかって、で目から鱗みたいなのが張り付いて、それが取れた時にやめた、こんな人生、新しい人生になるって。先週の水曜日の礼拝には初めて若いご夫妻が来られて、まだ結婚して間もない数ヶ月でしたかね、 いわきのお母様を誘って来られました。へえと思ってテーブルで短い時間お話をしたら、数年前に東京のとある教会の門をくぐり、そうして神を信じて生きようと思って、それからこの女性と教会で出会ってクリスチャンになって牧師になろうと思ってこれから勉強しますということでした。まあ、詳しくわからない、どういう心の状況でクリスチャンになったかは、だけどこれから新しい一歩を踏み出そうとしてるんだなって、顔に表情に現れているようでした。ところで私たちは教会に来るとこの良い知らせ、良いニュース、福音に出会うんですが、それは旧約聖書のダビデからずっと続いて間違いない、世界中の歴史を真っ二つに切ったイエス・キリストだってたどり着くんですが、それは毎日の力なんです。それが後半に書いてあった、ね、いつも思っていなさい。皆さん、このいつも思っていなさいって、暗いことを見つめる、嫌なことばっかり見つめる、誰かのことを憎々しく思う、そしたらすごくもったいない毎日です。そんなために私たちは生きてるんじゃない。じゃあどうすればいいんですか。いつも、ね、思っていなさいっていうのは呼び戻しなさいということです。あ、忘れてた、今この会話の瞬間にキリストのこと忘れてた、今この自分がいろいろ考えている時にキリスト抜きに考えてた、呼び戻さないといけない、あの原点に帰らないといけない。じゃあ皆さん、今日の引用箇所は10を出していただきますから、ご一緒に読みましょうね。ご一緒にヘブル12章の2節読みましょう、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエス様は地上の苦しみをはねのけて死んでもよみがえり、そのイエス・キリスト救い主から目を離すなということなんです。大体人生は何に目を向けるかで決まるんです、ね、悲しいこと、悪いこと、暗いこと、そういうことに目を向けたらその色に染まるんですよ。しかし皆さん、イエスの教会に来て神様は素晴らしい、さっき歌っている時に選択のことはあんまり考えなかったと思うんです。今週ある難しい問題についてあんまり考えなかったと思うんです。今聖書の言葉を聞きながら心の中絡みついていろんなことを一時忘れていると思います。そして見つめていると思います。目をどこに向けるかは肝心要です。この教会の人は月に一回告白するんですね。あんまり人のことをじろじろ観察するなって、自分のことはあんまり深く思いすぎるなって、いいことないよってがっかりするし、他の人を憎々しく思うし、あいつのせいでこうなったって言うし、堂々巡りだからそれやめて、イエス様だけ見て歩むのが人生だよって毎月第1回目の日曜日に告白するんです。前に話したように、私アメリカに行った時に震災後、運転してる男性の人が、私の奥さん白人ですって、ところが最初はもうものすごい大恋愛で結婚したのに、いろいろあってすんごい喧嘩どころか殺意が生じて、あんなに愛して結婚したのにこの奥さんを殺してやりたいって、自分の心がすんごい怖くなって、すぐエンジンかけてハンドル握ってアクセル全開して家から遠く離れて、涙がブワーッと流れてきた。その時にイエス・キリストが目の前にずっと現れて、私は本当に恐ろしい人間だって、自分の家内を殺めようとしたって、なんという罪人だって、このためのイエス・キリストの十字架って、もう一回イエス・キリストを見つめて、そこから徐々に夫婦がすごく良くなってきたと。それは夫婦が違うものですが、だんだんだんだん距離関係もすごくまろやかになって、すごく良くなってきた。あ、イエス・キリストが真ん中におられて、お互いにキリストを見つめたからかな、希望があります。イエス・キリストの福音が私たちを解放するんです。で、皆さん、2つ目のポイントは今日の箇所に戻って、それでは、9節ご一緒に次の9節読みましょう、はい、私は福音のために苦しみを受け犯罪者のようにつながれています。神の言葉はつながれてはいます。1つ目は福音と言いました、解放するのは。2つ目は神の言葉です。じゃあパウロ先生聞きたいですと、2000年前、なんであなた牢屋にいるんですかと。この後彼は処刑されたと言われてるんですね。なんか悪いことした、もう泥棒でもしたんですか、人を殺したりしたんですか。いいえ、キリスト教の迫害の歴史の暗い影がやってきて、パウロは その首謀者のように投獄されたんですね。けれど皆さん、パウロの心はつながれていないんですよ。鎖ではつながれていて、行きたいところに行けないけど、心は自由に解放されている。それは神の言葉です。神の言葉は誰も押しとどめることができないんだって。じゃあこのあと歴史がどうなったか、結論だけ言いましょう。パウロ先生殺された。キリスト教迫害もっとひどくなった。にもかかわらず、キリストの教えが、神の言葉がどんどんどんどん広がった。ローマ帝国にだいたい贅沢三昧して、口に指突っ込んで、もう一回ゲーゲー吐いて食事をするって普通の生活じゃないですよ。また男性が女性を山ほど作って、こんなのが当たり前の世代は、それは家庭が壊れますよ。何か狂ってたの、時代が。そこで多くの人々が、聖書の教えじゃないかって人生を支えるのは、どんどん鎖のように広がって、ついにローマ帝国がこれを否定できなくなって、ローマ帝国そのものがキリスト教に衣替えしちゃうという、これが歴史の事実であります。神の言葉は、この種は、聖書では神の言葉は種まきみたいに、まかれた種が芽を出して実になりますよ。問題は、種がまかれなければ新しい未来はないんです。でこの神の種は、いやー、種はどんどんどんどん、そしてここにもコスモスが咲いたって、こんなコンクリートの狭間の土1センチでこんなして大根がなるのって、命の力って侮れないです。私たちの頑張りじゃないんです。神の言葉が蓄えられてとどまると、それがやがて力になってくるんですよ。誰もこれをつなぐことができない。これは解放されていますよって。今朝のニュースで、あ、ちょっと残念だなと思ったのは、アメリカで有名な黒人の教会が、白人主義者、人種差別によって、夜のキリスト教の集会の後、何人か殺されてしまったって悲しい事件だけど、白人も黒人もスペイン人も皆集まって、そうして憎しみに駆られて、復讐には復讐とか言わないで許しましょうって、聖書の教えに立ちましょうって、そういうニュースが流れました。けれど今再び、白人が素晴らしいんだ、黒人も暴力で白人をやり込めるべきだという運動が台頭してきていると。で私想像したんです。ああ、マルチン・ルーサー・キングが演説をしたあの歴史的な教会で、いろんな肌の色の人が今も集まって、親が殺された人も私は許しますと、憎しみに自分の心を支配なんかさせませんと、私の心は自由に解放されていきますという人たちが心を合わせてお祈りして歌っているんじゃないかなと。皆さん、マルチン・ルーサー・キングは、牧師は暗殺されました。暗殺されて、マルチン・ルーサー・キングが残した言葉は、それもつながれましたか？いいえ、有名な演説です。あんまり英語がわからない人でも、私みたいなものでも、 I have a dream って有名ですね。将来やがて必ず黒人も白人も何人も関係なく、一緒にバスに乗る、一緒に同じトイレ使う、一緒に食事をして笑い合う。当時はそんな世界じゃなかったんです。暴力の世界でした、殺される世界でしたけど、いずれ私は夢を描いていると。その言葉はつながれていますか？いいえ、今でも自由に人々の心に、私には夢があるって、やがてそういう素晴らしい未来が来るって、その言葉が人を解放するんです。その言葉が人を生かすんです。私はこの間大阪に行った後、帯広に行きました。大阪暑かった。北海道の帯広はよほど涼しいじゃないかと期待したら、皆さん36度5分でしたよ。帯広が、私のせいだって言われたくないんですけど、その時はたまたま帯広が高かったんです。だけど熱い話を聞きました。この帯広という町はね、クリスチャンの宣教師やクリスチャンの人がいっぱい最初に入ってね、でできた町の一つなんですよ。バチェラーという宣教師は有名です。アイヌ人を本当に愛して、アイヌ語の勉強をして、渡辺さんという女性の話も聞きました。本当にお祈りをして、この町が祝福されるようにって、私だからじゃないかと思った。つい数年前にキリスト教の集会をやったら、まさかこんなに人が来るとは思わなかったって、どんどんどんどんそのホールにどっから湧いてくるんだっていうぐらいに私思ったんです。ああ、この帯広の町、すっごい寒いところに理想の町を作ろうよって、神の言葉を土台にした素晴らしい町づくりしないかっていう宣教師や人々がいて、その種がまかれ、それが今、2年後に花咲くものもあるんですよ。5年後に実がなるものもあるんですよ。神の言葉の種がまかれたら、それはその時々折々に実がなるんではないかって。だから皆さん、2つ目は、
神の言葉です。ここで苦しみについて理解のために20引用箇所の20を念のためご一緒に読みましょう、はい、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考える。そうか、パウロ先生昔からこう言ってたんだ。今の目の前の苦しみはやがての世界、希望、収穫につながる。私はよく本にサインしてくださいって、苦の先に木ありって書くことを決めた。苦しみの向こうに喜びがある。そしてテレビでどなたかが苦しみの向こうに喜びがあるって言ってるのを聞いて、同じ言葉にたどり着いた人いるんだと思って、ちょっと先週びっくりしたんでした。パウロ先生は今投獄されてるとか今こんな状況が暗いとかそんなの見ないんです。その先を見てるんです。将来から今を見てるんです。やがての素晴らしい栄光と比べたら今ちょっとの辛抱は大したことない、何にも大したことない、全然苦にもならない。この苦しみを超えた暁に感動の涙、解放された世界、神様がご支配される心、人生、そのような、あるいはキリスト教があちこちに広まるとか、いろんなことを夢見ていたんです。じゃあ皆さん、最後のポイント、この苦しみにも縛られない神の言葉の後は何ですか。じゃあご一緒に10節に戻りまして、最後の箇所をご一緒に読みましょう、はい、ですから私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。私たちの人生は誰かのためです。自分のために生きたら途端に腐ってくるんです。自分に良かれ良かれとしたら結局は未来がなくなるんです。誰かに喜ばれて嬉しいんです。誰かの役に立って今日の意味があるんです。じゃあ私たちは誰のため。3つ目のキーワードは選ばれた人たちのためなんです。選ばれた人、パウロ先生は神に選ばれたと自分の人生を確信していた。これが立ち位置なんですよ。私は偶然の存在じゃない、大事な命と人生だ。神に作られた、この時代に置かれた。そうです、私たちは誰も好きでアジア人じゃないんです。好きで100年前に生まれなかったんじゃなくて今生まれたんじゃないんです。これは自分の意思を超えてるんです。私たちはここに置かれたんです。そして選ばれて神様と出会ったんだというジョイントすると、人生のエネルギーは2倍3倍になってくるんですよ。私は神様に選ばれてここに母親として立っている、この子の父親として今ここに立っている、私は神様に期待されて今使命が与えられてここにいると思ってこそ負けないんですよ。力が湧いてくる。これを一言で言うと選び、神様はまだまだいるよって、まだまだ選ばれた人いるよって。つまりパウロ先生は将来自分がそうであったように神様に出会う人のために、私はこの苦しみをものともしない、命までも捧げますよと、選ばれた人たちのために耐え忍びますと、ね、それはやがて選ばれて5年後パウロが死んだ10年後にパウロが蒔いた種で そこで育った人と出会って、ああ私もイエス・キリスト様信じて誰も分かんなかった自分の暗闇、罪を許していただいて解放された、そして人生は死んだら終わりなんかじゃない、そんなことは信じない、天国がある、キリストが死んでよみがえったように。そうです、皆さん、聖書はイエス・キリストの死とよみがえるんです。死んだら生きるんです。この教会は死んだと思ったんです。この教会はもともと原発のすぐそばにあって、私は本当に教会を畳もうと思った、畳もうと思ったというかこれしか道はないと思った、もう一貫の終わりだと、教会はこれで終わり、解散宣言の集会も何もない、自動的に消滅だと思った。こんな悲しい話あるかなと思ったら、死んだら蘇ったんです。死んだら生きたんです。皆さん、この間ある蝶の物語をやってました。あんなにさなぎから命を、やっとさなぎから蝶に変身したと思ったら、すっごい綺麗な文様なんですよ、鮮やかな、けど最後は羽がボロボロになって傷だらけ穴だらけになってバタッと落ちて死んでいく。2週間の命です皆さん、たった2週間ですが精一杯生きるんです。次の来年に子孫を残すためにもやるだけやって、もう悔いはないと、まあ、人生長いか短いかじゃないんです、もう本当に悔いはないですかって、やるだけ命を燃やしましたかって、完全燃焼しましたかって。ああ蝶は死んでその命を次の世代につなぐんだと私は思ったんです。
私は実は今ある韓国ドラマに凝ってるんですね。なんでかというと、この教会でフルート演奏してくれた有名な、ね、ソン・ソルナムさんと東京の集会で一緒で韓国料理食べてた時に、私と当時別の有名な韓国歴史ドラマに凝っていったら、その主題歌は私が作ったんだと、私が演奏してるんだと言われてびっくり仰天ですよ、ね。まあ、あの人の証覚えてる人いますか。このフルート1000万円ですって。このフルートが超ヒットのドラマの主題歌を吹いて1000万のギャラ稼いだらみんなどう思いますかって。すごいけど、もともと1000万だから当たり前かなって。こっちにあるのはお土産屋さんの1000円2000円の落とせば壊れる大量生産の笛ですよって。これがテレビの主題歌を吹いて1000万儲けたらどうですか。嘘、ありえない、信じない、嘘でしょって。そのように私たちの人生はもともと大したものじゃないけど、神様が私たちの人生の音色を奏でればありえないような物語に本当になりますって。私自身がアメリカでいじめられ、そうして人生終わりだと思ったら突然音楽に目覚め、次々といろんなドラマの主題歌を吹くようになって、まさかこんな人生になるとは思わなかったと証しをしたあの方です。ほんであの方と一緒に食事をしていたら、ホジュンっていうねドラマ見たらいいですよと、私メモしたす。見たらいいの何ですかってメモした。そしたら最近テレビでやってたんですよ。もう途中からだけど見出したら、なるほどなって、あの時言われたんです。韓国ではねクリスチャンが多くて、たくさんの女優男優クリスチャンですよって、芸能人の教会もあるぐらいですよって、監督さんもいっぱい聖書のメッセージエッセンスをいろいろとね織り込んでいるんですからねって聞いたんです。でこのホジュンっていうのはお医者さんの出世物語が実話で、すごくいじめられるけど名医になっていくんですよ。その時彼を育てたお医者さんが言う、いてというお医者さんでしたかね、そのお医者さんが胃がんになるんです。もうあと数日の命なんです。そしたら遺言を書いてですよ、ホラー穴に行ってですよ、そして自ら命を絶つんです。そしてこのホラー穴に来なさいと言って行ってみたら、亡くなったばかりの先生がいたんです。当時の朝鮮半島では人体解剖とか外科手術は許されていなかったけど、いつか誰かがこれをやらないと、体の臓器をやらないと、これからの医学の未来はない、多くの病の人を救う道はないと言って自分の命を提供する場面でした。あ、私キリストみたいだなと思ったんです。自分の一番大事な命、体を提供して、見たこともないやがて50年後5年後のやがての女性や男性や子どもたちのために私の体を用いて、そして新しい命を育んでくれと言わんばかりのところだったんです。ああ、本当に聖書の死と蘇りみたいだな。自分の命は死んだら生きるんです。イエス・キリストは死んで蘇るって、そういうことですよ。私たちは復活の命をいただいているんですね。実はこの教会作るとき30人で東京から来たので、まあ、50人ぐらい入る教会でもよかったんです。よかったんですが、なぜか神様は、いやこんなに大きく作っちゃって寂しいんじゃないかなと思って2年前にこの街道を作りました。だけど先週車で南相馬に行くときに車の中での話題が食事の話題になったんですね。そしてまあちょっと大きい冷蔵庫も必要じゃないかなとかいろいろ話題に出て、まあ最近は80名ぐらい作ってるそうですが、これいくらまで作れるかなっていう話聞いてたら、100名が限界じゃないかって。100名になったらもう作らないか、あとはおにぎりにするか、まあ、自己責任にするか分かんないけどって、私会話を聞いていて、これすごい恵みだなって。別に30人分だけの食事でもよかったのに、いやこれ以上あと何人分がやっぱり限界は最初から決めておこうかとかって話を聞いて、こういう会話ができることそのものが、これは本当に恵みだなって。お元気ですかの70歳以上の会も普通の食事じゃないので、全部手作りで、いやこれも最初から何人分作れますかって、30人が限界ですと。やっぱり確かに30人が限界があるだろうな。しかしこういう会話ができることそのものが、死んだはずの教会ですよこれは。だって故郷がなくなって教会堂が全部取り去られて、みんな家をなくして、だけどここに教会が復活した、何のためですか。お元気です会もそうですし、カフェもそうですし、出会ったことのない多くの人にここで出会いました。出会ったことのない多くの神様に、あ、この人も選ばれてる人だ、神様に名前呼ばれてる人だ、神様に招かれてる人だ、会ったことのない多くの人々と出会うために私たちはここに導かれたんだなって。今日は解放というテーマでお話ししましたが、あ、そうだ、最後の引用箇所だけ確認しましょう。パウロ先生はこんな言葉を
残したんですね。コリントっていうギリシャの町で伝道が非常に厳しかった。もうやめようかなと思った時、神様はこうおっしゃったんです。私たちもこれを聞きたいですね。恐れるな。ご一緒に9節読みましょう、はい、あるよ主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい、黙っていけない。恐れるなって、すんごく難しいけど恐れるなって。人生もみんな難しいんです。聞きましょう。恐れるなって、恐れたら終わりだって。神を信じて私は恐れないって。それで10節ですよ。ご一緒に10節を読みましょう、はい、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるから。特に最後の方ね、私の民はたくさんいるよ、明日出会う人いるよ。で結局1年半ここで伝道したんです。でたくさんの人にこの後出会ったんです、ね、選ばれている多くの人のために私たちは自分自身を提供するんです。さあ最後11節も読みましょう、はい、そこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。いいですね、励まされますね。私たちも行き詰まった時、やめようかなって、やめちゃダメ、投げちゃダメって、これから1年半どうしてって、神様が未来を見てるよ、あなたが見えない未来をあなたに言ってるよ、まだまだ人が来るからねって、まだまだやることがあるからね、信じるって、神様がおっしゃる来月を信じるって、神様がおっしゃる来年を信じるって、そして私たちは新たに恐れないで今週も歩んでいくことができるんです。お祈りをいたしましょう。短く黙祷をいたしましょう。そしてピアノを弾いていただきます。今日の聖書のお言葉やお話で皆さんは何を思われたでしょうか。何を感じられたでしょうか。今日のタイトルは解放ということでしたが、自分で自分を変えることは限界があります。しかし福音が、新しい人生の土台が、それは旧約聖書から新約聖書に移り変わるように、今日の著者が憎しみをかきたてて生きてきたこれまでから、イエス・キリストに出会って罪許されて解放されて、この良い訪れ福音を他の人に伝える使命感に燃えたように、私たちの人生も新たな1ページが福音によって備えられています。ここに希望があります。そして神様の言葉は自由です。私たちを解き放つ力があります。マルチン・ルーサー・キング牧師は人種差別が消える未来を夢見て命を落としましたが、しかし残した言葉は今も自由に世界中の人々の心に届いて駆け巡っています。ベストセラーである聖書に触れて、聖書の言葉によって新しい一歩を踏み出したいと思います。そして未来に神様が私たちに出会わせてくださるたくさんの選ばれた方がいます。未来はあり、未来は明るいと告白いたしましょう。そのために私たち一人一人をアビーさん、リディアさんのように用いていただきたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます、それぞれのお祈りを天の神様に向かってお捧げいたしましょう。自分のこの1週間の仕事のため、自分自身の家族のため、また、体調の悪い方や、またこの町の祝福や、いろんな震災、困難に遭っている遠くの方々のことも覚えてお祈りしましょう。火曜日に手術する中村さんのこともお祈りしてください。 私のためにも祈ってください。金曜日に出かけます、6カ国国境を越えてずっと回りますけれども、どうかこの一人旅が守られるようにお祈りをしてください。13回お話しますので守られるように祈ってください。その他どんなことでも自由に声に出して祈れる方は声に出して、また心の中で祈りたい方は黙祷で、しばらく感謝とお願いを週の初めご一緒にお捧げしましょう。祈りましょう。天のお父様、ありがとうございます。神様が私を愛してくださって、この教会を愛してくださって、たくさんの人に出会わせてくださいました。また神様の御言葉は自由に駆け巡り、また神様は私たちに、あなたの選びを持って御声をかけてくださること、そして福音によって癒しお救いくださることを感謝します。天のお父様、どうか今日来られた皆様に神様の祝福があるように、導きがあるように、天のお父様、中村さんの手術が成功するようにお願いします。またこの者のヨーロッパの一人旅をお守りくださるように導いてください。アビーさんとリディアさんの残された日本でのお働きを祝福してください。感謝します。アーメン。それではよろしかったら私の後に続いてお祈りしたいと思われた方、同じ言葉で心を込めてご一緒にお祈りを捧げましょう。祈ります。天の父なる神様、新しい一週間を感謝します。私はいろんなものに縛られていますが、福音が私の罪を許し、暗闇を照らし、イエス様の十字架が解放してくださることを感謝します。私の心を照らしてください。神様の御言葉を心の糧として受け止めながら歩んでいきます。私を用いてください。これから出会う方々のためにこの教会をお用いください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。